シリーズでお送りしている明智光秀ゆかりの丹波篠山をめぐる旅。今日は先週に続き、古い町並みが残る丹波篠山市の福住地区についてご紹介します。福住地区まちづくり協議会顧問の佐々木幹夫さんに伺います。
福住というところですけども、割に土地が肥えてて幸せが住もうと福住言ったり、はいはい、あの山の名前で古くは桂言うとったんですかね。
はい、桂山がこの左側に
ちょうど見えてますね。
はいはい、
この桂山と北山の間を通って今の国道372号、古代の山陽道、はい、山陽道ね、播磨街道がね、はい、ここ通ってて、でかなり古い時代から人々が住んでますね。
平安時代ぐらいですかね、これ、無名宗の一部ということで、無名宗が第一領主ということで、やってますが、まあ、人数的な人口的なことは分かりませんが、それなりにその時代から、栄えてきたんじゃないかと思ってます。
国道372号線というのはすごい大事な交通路やと思うんですね。私京都から神岡通ってこの篠山盆地に入って、ちょうど八神のところで二股に分かれて、北の方に行って日本海側を西日本に行く山陰道と、それから八神のところで分かれた南側の道は直進して、丹波の西の端の三草の峠を越えて、はい、播磨に入って姫島で直進道路でね、はいはい、その山陰道の馬屋がこの福住のすぐ西に、何の馬屋やったんですかね。
駅馬いうんですかね、8頭ほど、馬を休めさせれる駅馬がありましたね。
小野の馬屋ですね。
はい、小野の駅です。はい、
あれは縁起式に、
はい、
はい、馬が8頭ずっと常備されてる。ここで馬屋があって、それから公の荷物をね運ぶときにここで馬入れ替えるわけでしょ。で次の馬屋は今の篠山の町中にあるね。そんな古代から、そして中世の時代になるとやっぱり交通の要所というのは軍事的にも大事。それで先ほどのお話のあったこの南側の福住の南の桂山の上に、中世の2基一族のお城ですね。でその反対側の山の街道の北側の北山というところに次の文民氏のお城があって、で戦国時代の終わりに、その勢力が八神の畑野氏に吸収されていくというようなね。
はいはい、
しかも江戸時代になったら今度はこういうところを参勤交代の大名が通るんで、こう福住に本陣があったんですね。
はい、そうです。本陣には山田川右衛門とか山田虎助とか、あるいは荻田弥右衛門というような方がここ宿とか長髪の配役所とかをやっております。当時の西園寺金持、あるいは小笠原美之助とかいった方が
若い頃に
生まれてしております。
はい、
ここには無名城のその城跡ですね。はいはい、
それから無名氏がここで勢力を張っていた頃のお守りのお寺が、
そのお寺
如来寺ですかね。
如来寺です、はい、ね、如来寺がありまして、そこに二木氏と無名氏の供養塔というか、それがありますね。
はい、この辺のお寺はやっぱりその明智光秀が攻めてきた時に焼かれて、はい、江戸時代になって世の中が落ち着いて再建されるんですね。
如来寺も多分この頃に焼かれてると思います。住吉神社ですけど、
住吉、はい、
そちらも焼かれてましてね。
うん、
あそこは他のことでもう一度焼けて二度焼けてるけども、後の方が再建してきているという神社で、最近杉森美玲さんの庭を整備したいことで最強街道の事業で、うん、整備拠点整備事業ということで整備してきてます。
お祭りはなんか行事があるんですか。
7月末の水無月祭りいうのがありましてね、
はい
はい、6代の出汁が出て、にやがしていると。それで当時ここの福住出身の遠山宗九郎さんが打ち込み林とかの作詞作曲とをやっております。
それがお祭りの時には演じられる、
はいはい、出汁の中で演じているということでございます。うん、はい、
この住吉神社はもともとこの福住地区19ヶ村っておっしゃいましたよ。その中のどのぐらいの村々が氏子地なんです？
福住の3集落と小峠4、6集落、
6集落、は
い、6台の出しとイコールでございます。
同じぐらいの規模のお宮さんは他にどういう神社があるんですか？
あとはね、熊野神宮、
はい、
熊野神社、あるいはまあ西野のにもあの松森神社とかがありますけども、
特にあの目立った行事とかお祭りのユニークさとかいうのは特にありませんか？今
八朔祭りの方についてはあの、はい、各村がそれぞれ作り物なんか作られまして、毎年あの変わっていくんです。クジャクとか、はい、なんかそういう動物系とか他のものもあると思うんですけども、
これいつがお祭りですか？
8月末です。
8月末に、
はい
はい、他なんかこうあの建物的にあのずっと残しているような箇所とかもあるんですね、民家をずっと。
これはあの街道沿いの伝統的建造物
ですね。建造保存地区なので、はい、あの古民家はそれなりに残ってまして、あのお店関係がかなり入られてきておるような事例がありますし、そのまま残っておるようなあの自宅古民家もあります。空き家として残ってる、あるいは私らの家もそうですけども、あの実際住んでいる江戸時代の家で住んでいる場合もあります。
はいはい、他から移住してこられた方が住み心地はここどうなんですかね？実際のところ何か意見とか上がってきてますか？
人的にはあのやっぱり皆さん優しいし親切ですので、あのウェルカムの精神がもうすでに根付いているというかね、そういったものが徐々にあのまた広まってきてますので、あの安心してきていただける、そういう地域になっていると思ってます。
佐々木さんご自身は今度は NPO 法人で宿場、
はい、
ローマ字で宿場、はい、という団体の理事長さんされている、はい、これはどういうことです
か？3年前かな、学校が閉校になりまして、小学校がで跡地の活用委員会とかができまして、その時にも委員長になってしまいまして、あのいろんな経過であの昨年に NPO 法人宿場で学校の活用を本格的にやっていこうやないかと、
うん、
その間はいろいろ検討したり、学校の活用のあり方というのはなかなか難しいですので、どうやるべきか、あの法人化するべきかとか企業に貸すべきかとか市にも戻すべきかとかいろんな問題があるんですけども、その中で結論が出たのが、まあ、なんとか頑張ってやろうかという人数が、あ
の学校の活用のこの学校ですか？
この小学校です。
小学 校、はい、ね、立派なあの鉄筋の3階建てですか？これ
今ここでね、はい、あのインタビューさせていただいて、
その図書室で
私がこれ小学校6年生の時に新築された学校なので、もう相当55年ぐらい経ってるんですかね、もう、はい、
今後そうしますと具体的に活用の方法はいくつかありますか？
今現在もカフェと加工所をあの運営してますし、IT の方が今あのコワーキングオフィスということで2名入られてますし、あるいはあのアメリカ25年代中の写真家さんがプラチナプリンということで変わった手法の言動をされるということで、その方がもう6月から実際今工事かかってますが入る予定なので、あとその他のテナントについては募集を徐々にかけていって、徐々にあの増やしていかないとなかなか一度にいかないので、そこらはちょっといろいろと思案しながら、
この福住のことをいろいろ知りたいと思ったら、これホームページか何かあるんですか？
ホームページもありますし、
はい、
Facebook とかも あります。あとは個人的にインスタグラムとかで発信してくれてます。はい、福住里ネットで、
福住里ネット、
福住里ネットにいっぱい詳しく載ってますよね、うん、
はい、
検索する時のポイントは福住と濁らないっていうところですね、
は
い、
そうです。あの福住は本当は過去には福住と言ってたんですが、途中から福住になってますね、
うん、はい、ぜひ移住したいという方もいっぱい、ね、はい、検索していただいて、はい、これから季節が良くなると、コロナが落ち着いたらね、はい、来ていただいたらと思いますね。
ありがとうございました。
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 丹波篠山市の福住地区の取り組みについてご紹介しました。来週は日本六古窯の一つ、丹波立ち食い焼きの魅力をお伝えします。お楽しみに。